タピラジ。
てん。てけてけてけてん。あれ？なんか前にも同じような。
うん、全く同じだよね。はい。
どうも、明けまして、おめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
はい、
よろしく
お願いします。ということで、はい。
2013年の目標は、
はい。
魔界で会いましょうを、今年中にリリースするぞという、パピヨンユニオン、なんと、カナルです。
はい、同じくパピヨンユニオンのトードルスでございます。はい、
ジョージョルスで
なんかちょっとね、久しぶりなんでなんかろれつが回ってないっていうか、ちょっと噛んじゃったね。はい、
どうですか、お正月ボケがまだ残ってますか？
はい、残ってますね。まあ明日から仕事なんでちょっと借金しないとという、ね、収録時点ではそういう感じですが、はい、
明日から頑張るっていう感じ
です。明日から頑張る。はい
はい。ルスさんは、目標は何すか？今年の目標は。
いや、もう、魔界で会いましょう。完成させるということでいいんじゃない？
リリースですね。
そうですね。はい。
我々の今年の目標という感じですよね。
ですね、はい。
そうだ。ルスさん、初夢、見ました？初夢は。
見てないんですよ、それが。なんかね、熟睡しちゃって、最近。
あー、疲れが。
疲れがね、そうそう、まあその疲れの話はまた後でするとして、はい、
うん、僕はちょっとこれまでで一番いい初夢を見たって、まあこの話はね、お正月一緒にいたんで、もうルスさんには初夢のネタかもしれないんですけど、
うん、はい、
いやー素晴らしい初夢見ちゃいましたよ。
どんな初夢なんですか？
金髪ツインテール美少女二人に言い寄られて、すごくイチャイチャするというね。
ハーレムものの何かみたいですね。
そうそうそう、それを聞かされたね、お友達はみんな壁パンしなくちゃいけないという。すごいいい初夢だった。
ああ、いいじゃないですか。今年はいいことがありそうな感じですね、なんか。
そうですよ。もうなんかね、ちょっと、しかも二人、金髪ツインテール美少女、二人ですよ。
ああ、ごめん。俺の体一つしかないんだよな、みたいな。
そうそうそう。両手に花みたいなね。
それはちょっと殴りたくなりますね。
そうそうそう。なんかいい初夢からスタートしちゃったんですけど。
はい。
はい。まあ、そんな2013年始まりましたっていうことで。
はい。
まあ、もう三が日はね、明けちゃって、もう本当にさっきルスさん言ってた通り、仕事スタート、もうされてる方もいるかなっていう。
そうですね、はい。
はい。まあ、だから収録したらなるべく早く編集してね、第15回リリースしたいと思ってるんですけど。は
い。よろしくお願いします。だいぶ空いちゃったけどね。
そうだよね。前回10月だったもんね、やったの。
そうそうそう。
2ヶ月ぶりぐらいか。うん、今回は、そう、さっきも言ったけど、第15回になります。
そうそう、で、カナルさんと二人でさ、映画を見に行ったじゃん。その後すぐやろうって言ってて、またね、ずるずると伸びてしまった感じですよね。
そうなんですよ。まあ、毎回ね、コミケ後には、振り込み大反省大会とか、夏コミ大反省大会とかやってるんで、今回このタイミング、もちろん冬コミの話はするんですけど、
はい。
映画ね、見に行ったっていう話。
うんうん。
ギャバンとエヴァンゲリオンをルスさんと二人で見に行ったんですよね。
そうね、2ヶ月ぐらい前かな。もう結構前だけどね。うん。
だからせっかくなんで、こちらの方の話も今回合わせてしたいと思っております。
はい。
というわけで、今回第15回目、2013年一発目となる、パピューニーラジオは、お題発表です。
はい。
ギャバンとエヴァと冬コミの話。
まんまですね。なんか最近まんまだな、
はい、まんまです。
はい。
わかりやすくしといた方がいいかなと思って。
うん。
そうかね。うん。まあ、この辺はもうひねりなしです。
はい。
うん。はい。じゃあ、
うん、
今年一発目のパピューニーラジオね、始めたいと思います。
はい。
それでは、行ってみましょう。パーピューニーラジオ。
パピラジ。
はーい、それでは始めましょう。今年
1
回 回目のパピニーラジオです。
はい、
まずはギャーバーンテレテザムーンの話からいきましょうかね。
あ、そこからいきますか。はい、
はい、じゃあ毎度恒例おなじみの、で最近サボりがちなんですけれども、ルースによる、はい、宇宙刑事ギャバンツムービーの簡単な紹介から。
あ、読みますか。はい、じゃあ毎度おなじみウィキをそのまま読む感じですけれども、
はい、
宇宙刑事ギャバンザムービーは2012年10月20日に東映系で公開された日本の特撮映画。1982年に放映された特撮テレビドラマ宇宙刑事ギャバンの映画化作品であります。
はい、
キャッチコピーはあばよ涙よろしく勇気、乗着せよ銀の魂をつく者よ、銀河に危機が迫るとき宇宙刑事が立ち上がる。
なるほど。
わけですね。はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
ねえ、30周年になるんですよね、誕生。
もうそんなになりますかね。
だって我々、40が、手に取ろうとしてるわけですから、はい、ギャバン30周年になりますよ。
なりますね。はい。
ね、このギャバン・ザ・ムービーの前にね、パッピーユニーラジオでも話してたよね、ゴーカイジャーバース宇宙刑事ギャバン、あれ、やったっけ、やんなかったっけ。
あ、やったやった。
やったよね。うん、それが、1月ぐらいかな、去年の。
はいはい。
ね、まず、
そんな前だっけ、はい。
最初の復活劇としてね、
うんうん、
映画で、まあこれがめっちゃめちゃ面白かったんだよね。
うん。
俺も
すごい良かったよね。
うん。初めてブルーレイ買ったのが
。そうなんだ。
バーサスギャバンで。いやもう冒頭のね、ギャバン無双、ゴーカイジャーたちをね、もうバッキバキに、いきなりこう、バリアーでね。
そうなんだよね。あそこでまず引き込まれるよね。
うん。もう、
ね、
うん、オバケンジ大先生の、もう全然その歳を感じさせない、
うん、
で当時のまんまのアクションでね、
うん、
テンポも良かったし、もうこう、話もね、熱かったし、明るかったし、120点満点のすごいいい作品だったんですよね。
うん、ですよね、はい。
その、豪快ジャンバーサス中継時ギャバンを受けて、まあ、期待をしまくりで、今回見に行った、宇宙刑事ギャバン・ザ・ムービー。こちらはあれですよね。宇宙刑事ギャバン単独もの。
うん。ですよね。
ですよね。
うん。
まあ、前回はあくまで戦隊、毎年ね、やってる戦隊映画のね、中に、まあ、こう、ゲスト出演という、割にはまあ、かなりの、割合でギャバンだったけど。
うんうん
うん。まあそんな感じだったんですよ。今回は初の宇宙刑事ね、こう。
ピンでね。
うん。で、まあ初ってわけじゃないのか、昔東映漫画祭りとかでやろやってたっちゃやってたとは思うんだけど。
そうですよね。うん。
子供の頃見に行ってたもんね。
うん、そうだね。子供の頃だよ。30周年で子供の頃っていうね。はい。
まあそんな宇宙刑事ザ・ムービー、ギャバン・ザ・ムービー見てまいりました。
はい
はい、まあまあまあまあもうね結構上映終わっちゃってたりする感じなんで。
そうですね、もう、うん、とっくに終わってる感じですよね。
そうだよね、
はい、
ネット上とかでもねまあ感想がいくつもいくつも上がってたりするんで、まあ、これをもう聞くまでもなく、大体どんなんだったんかなーなんていう話は、皆さんも、
情報をね、気になってる方は、ね、大体、
わかってらっしゃる感じなのかなと思うんですけど、
はい。
なんと言ったらいいんだろう。ね、悪くはなかった。うん、悪くはなかったんだけど、豪快バーサスギャバンが、めちゃめちゃね、良かっただけに、ちょっとまあいろいろ期待も大きかったもんね。
うん。
が、もう少しいろいろとこう、やりようもあったかなといった感じの感想でした。
うん。 それは、私も同じなんですけれども、
はい。
もうちょっとね、なんかこう、スカッと、こう、アクションというかね、ちょっとドラマの部分を重視しすぎてるというかね、そういう感じでしたよね。
こ、うん、の話をする前に、はい、毎度おなじみ、ネタバレ注意報を言っておきましょう。
あ、はいはいはい。
はい、今回ね、ギャバンと、この後、エヴァのお話ししてきますけれど、まあ、多分、バリバリネタバレな内容になると思いますので。
あ、そうですね。はい。
多分ネタバレまだやだ。映画も見てないし、DVD とかね、買ったり、レンタリー、レンタリーだって、レンタル、レンタル来てからね、見るの楽しみにして、してるんだ、という方は、ちょっと気をつけてくださいね、ということで。はい、じゃあ、はい、続けましょう。
うん。
ドラマがね、うん。重視してたっていう。あれなんですよね。三角関係の。
そうなんですよね。うん、
ちょっとこう、恋愛ものの話が意外とこうね、割合を占めていたっていうか。
長いよね、あの辺の。
長い、うん。うん。
なんかその辺がちょっとまったりと続いていく感じでね、ギャバンまだ出てこないのかな、みたいなね。そういう感じもあったりしてね。
なんですよ。まあ、今回、まあ、完全なネタバレの話になってしまうんですけれど、
はい。
大場健二のね、まあ、初代とも、いう形になるんでしょうね。一乗寺烈ちゃんのギャバンが、復活するというか、大活躍っていう話ではなく、
はい。
今回は、十文字劇というね。
うん。
うん。ルーキーがですよ。二代目ギャバンとして、まあ、ね、就任するというか活躍するというそういった内容なんですよね。
そうですね。就任するまでの
まで
みたいなね。
うん、
話というか。
はいはいはい。なもんでそこのこうそこまでのドラマが描かれている感じの内容なんですが、
うん、
まあまあギャバンとしてこう活躍するまでにそのねちょっと三角関係的恋愛ものすったもんだみたいな。そういった描写が意外と長い。
そうなんですよね。まあ、いろんなことがあって、ギャバンになりましたっていう、一言で言っちゃえばそういう話なんで、なんか、そこに至るまでの、あれやこれやを描いてるんだけど、そこが長いんですよね、なんかね。
あわやね、まあ、今やもう死後かもしれないけど、トレンディードラマじゃないけど、
うん。
なんか子供向けっぽい雰囲気の作品にあらずな感じなんですよね。その恋愛もの的な話だし、
うん、
結構、劇場に子供たちがすっごくたくさんいたんですよ。
そうですよね。場所柄にもよると思うんですけど、我々二人が見に行ったところって、ちょっとショッピングモール内の劇場みたいなところで、
うん、
家族連れみたいなのがやっぱりいっぱい来るような場所だったんで、まあ、あれですよね。ちょっと、我々がちょっと異端な感じというか、周りみんな、ファミリーばっかりでちょっと不審者でしたよね、我々なんか。
軽く不審者だったね。
うん。
うん。まあそんなね、子供たちがすごくたくさんいる劇場で、あ、始まったと思ったら、ちょっと難しい感じのその男と女のね、なんか三角関係みたいな話がずっと続いちゃって、しかも、冒頭のそのヒロインのね、三角関係でこうね、ドリカムポジションの女の子が襲われるシーンが、なんかかなりグロいっていうか怖くて、
血がね、怖いんですよね、
うん、うわーっと飛び散ったりして、子供たちがマジで怖がっちゃってね。
そうなんですよね。その暗がりの後ろから怪人みたいなのがぬっと現れて、キャーバシーみたいなので、血がドバーみたいな、本当にちょっと怖い。ホラーテイストな感じで、子供がちょっと涙目になってたような感じですよね。
怖い
怖いとか言ってたもんね。
怖いって劇場に、あ、いいんだぞ、怖かったらな、目つぶってて見なくていいんだぞっていうね、声が飛んだから。そう思うだよ、ちょっとこれ怖すぎるよっていう。
だって俺もちょっと怖かったもん、
ね。俺も怖かった。そうなんだよね。 で、まあなんか、しかもそれが落ち着いたらしばらくちょっとこうね、なんか恋愛ドラマみたいな感じの話がこう通じ、やっとそっとあれですよ。大場健二、ね。
うん。
レッチャが出てきて、まあアクションシーンありの、アクション素晴らしかったですけどね、でも。
すごかったね。
うん。うん、もう、レッチャンことね、大場健二大先生、大師匠がすごいのは分かってるんですが、
はい。
新ギャバン、ニューギャバン、ね、十文字劇くん。
はい。
彼もすごいキレキレだったよね。
うん。
ションが。
ね、なんか、ほんと二代目ギャバンって全然 OK っていう感じでしたよね、なんか。
キャスティングは、キャスティングはね、うん、文句なしだった。
うん。
十文字劇もすごい、キャラ的にも愛すべきいいキャラクターだったし、何よりもね、シェリーが超可愛かったね。
それ、カナレさんずっと言ってるよね、なんか。
そうなんだよ、ね。森田鈴香ちゃんっていう子がやってるんだけど、
はい。
真剣じゃん、真剣イエローやってた子なんだよね。
うんうん、
そうそう、ルさんにもね、同じことその時言ってたけど、
うん、
真剣イエローの頃はね、なんかすごい鍛えてて、腹筋がね、すごいこう、キュッとこう、魅力のね、女の子っていうんで、うん、まあ、世間一般的には結構ウケウケだった。まあ、顔は当然可愛いし、ウケウケだったけど、うん、まあ、シェリーやる頃のね、いい感じの、もう二十歳になったのかなぐらいの年になってね、ちょっとこう、ふくよかな感じというか、僕好みのなんかこう、なんだろう、ちょっとむっちりした感じでね。
うん、
シェリー超可愛い。
うん。
いや、まあ、なんていうかさ、宇宙船で、こんな可愛らしい、こう、サポートしてくれる女の子とさ、
うん。
コブラ状態ですよ、コブラ状態。
うん、そうね。
ロマンだよね。
そうだよね。
なんか美人アシスタント的な、
うん。なんか、うん。そのポジションはなんかね、女の子じゃないといけないなっていうね。いうところですよね。
うん、ここでね、またちょっとこう、俺の中ですげえモヤモヤがあって、なんか、今回さ、劇くんは、そのね、三角関係ってのは、このシェリーを巡る三角関係じゃないんですよ。
そうですよね。
そうなんですよ。まあ、幼馴染みのね、女の子がいて、まあ、ね、敵役に回ってしまう、鬼畜メガネですよね。
うん。
そうそう、そいつとの間の三角関係で、もう、この超絶可愛いシェリーちゃんがなんかちょっと置いてけぼりな感じで、ふざけんなっていう感じでした。
それはね、多分今後このギャバンがまた展開するにあたって、何かいい感じになっていくんだと思いますよ、多分。
そこに期待せよと。
そうそうそうそう。だってさ、ほら幼馴染のあの女の子と、シェリーちゃんでちょっとバチバチっていうシーンもあったじゃん、多少。
あったあった。
うんうん。そういうことになるんだよ、多分。テレビシリーズになった時とかにね。
なんだっけ、俺の幼馴染となんとかが超修羅場みたいな。そんなの。
あ、そんなラノベがアニメになるとかなんとか。
うん、始まったよね。まあ、そんな感じの話だよね。
うん、そうそうそう。
いいのか、そんな説明でっていう。
うん、まあそういう説明で多分分かってくれると思うんだけど、なんか、そういうのがね、うん、まったりしっとりと、
そうそう。
続いていくシーンが長いんだよね、なんかね。
うん。
なんか、大人、我々みたいな、ギャバンを当時見ていた人が、ああ、またギャバンやるんだって、見に来る、なんつうんですかね、大人向けみたいなのをちょっと意識して、してるんだろうけど、それにしてはちょっと中途半端というかね、なんか。
そうなんだよね、後半のアクションシーンに入って、うん、まあ大場健二師匠のね、こうコミカルな、
うんうん、
うん、いつも通りのこう明るい感じのね、まあちょっとこう、うん、子供も喜ぶシーンとか出てくるんですけど、
はい、
遅い。やっとそんな雰囲気にしても、もう子供たち寝ちゃってるよっていうね。
うん、
そうなんだ。ちょっとなんか中途半端だったかなって。もっともっと、 エンターテイメント風に、それこそね、豪快バーサスギャバン的な、子供大喜び、ね、うん、見終わった後にね、ギャバン、ギャバン、アバヨ涙、ギャバン、ギャバンって2回言っちゃうって。
うん、喜んでたよね、なんか、喜んでたっていうか、あの主題歌は今になっても子供に受けるんだなっていう。うん、そうそう、うん、ギャバンの主題歌超かっこいいよねっていう念を発してたよ、俺は、子供に。
だから、その、二代目ギャバンは結構熱血ね、諦めんなよっていう、こう、修造さんチックな性格で、うん、まだね、この若造がっていう感じのキャラ付けだったんで、まあコミカルっていうよりはね、ちょっとこうまだまだこう熱くて暴走気味みたいな、そんな主人公設定なんで、まあだから子供向けなコミカルな雰囲気、まあ当時のギャバはもうね、大場健二師匠がのジャッキーチェンみたいな感じの雰囲気があるから、あの笑顔でね、なんかずっこけぶりで2枚目半な感じでね、決めるときは決めるっていう、もうそれだけで子供番組として成立してるんですけど、まあ、今回のだからギャバンはこうね、周りとかシナリオがやっぱちょっと面白おかしい感じにしてあげないと、主人公の設定としてね、別にコミカルでアホっていうわけではないんで、
うん、
そこをね、恋愛系のちょっとしっとりドラマにしちゃうと、本当に子供向けじゃなくなっちゃうし、どうだったんだろうかなっていうあたりが。うん。
まあ。そうなんですよね。それがまた大人が見ていけてるのかというと、若干そうでもない感じというかね、なんか、
うん。まあそんな感じだったということですね。はい。
でもね、まあ、うん、なんか、いろいろ文句ばっかり言ってるけど、そんなに、まあね、悪くはないのかなっていう。
そうそう、キャスティングは良かったし、
うん、
なんと言ってもね、ギャバン復活っていうことですごい嬉しかったし、
うん、
シェリー可愛かったし、コム長官。
コム長官出たね。
ねえ。
まあ、さすがにお年を召してる。
今
かなっていう感じだけど。
見た68歳だって。
我々から見てもお父さんみたいな、ああ、ね、世代の方ですけれども。
まあね、で、まあ、ね、小声で、小声でって、もうないんだけどね、シャイダーとね、シャリバン。
うん、
出たりしますね。
出たね。うん。出てたぐらいの感じですけどね。
まあ、
うん、
まあ、でもどうせそういったコム長官とか、ね、シャリバン、シャイダーとかって、まさに俺たちに対する、サプライズ的な、
うん、
そういったことをこうやるんだったら、もうちょっとね、なんかその辺こう手厚くやってもよかったかなっていうのはあります。
そうですね、う
ん、まあこんだけね、いろいろぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言うのも、もうギャバーは本当にね、復活することが夢だったし、
うん、
すごい期待してたんで、まあぐちゃぐちゃとこう言ってるんであって、
うん、
まあそんなに悪かったわけじゃないですよ。本当キャストの皆さんもアクションも素晴らしかったし、シナリオ的にもまあこういうことになるだろうっていうか、復活劇のシナリオとしては悪くはなかったんですよね。
うん、
その恋愛系でちょっとやっちゃったのが長かったのと、その辺がね、割合として長かったがゆえに、テンポがちょっとね、そがれちゃったかなっていうあたりが少し残念だったかなっていう。
そうですね。でもね、なんか、この感じで言うと、おそらくその、テレビシリーズっていうんですかね、なんか今後の展開を意識してる感じじゃないですか、すごく。
そうですね。
うん。なんでちょっと、今後に期待というかね、ちょっと、これで終わってほしくはない感じですよね。
はい、十文字劇すげえかっこよかったし、
うん。
彼、いいよね。
いいよね、なんかね、うん。
背が高いんですよ、今回。ギャバン。
あ、そっか。うん。
お、そうそうそう。スラッとしてて、足長えし。
ね。今時の若者という。
うん、まあ、君だったら、うん、シェリーを任せられなくもないかな、っていう。そういった感じで。俺のでもないんだが。うん。うん、まあ、そういった感じでした。はい。まあ、そんなギャバンの話でした。続きまして、エヴァンゲリオンですかね。はい、新劇場版 9!9、
はい。
はい。 ちょっと冒頭6分だったかな10分だったかな、あのテレビでやったんですよね、まず。
あ、それあの自分見てないんだけど、はい、
まあ、もう映画で、あの、最初にね、宇宙でバトルところがね、あの、金曜ロードショーの、この間やった歯か。
うんうん。
歯の後に、まあ、
だいぶ前だよね、この間っつっても。
うん、やったんだよね。で、その時にさ、あの、宇宙バトルシーンでさ、ナディアの曲がかかるじゃん。
うんうんうん。
そう。で、うわー、来たーと思ったんだよね。
なんかそういうところ多いよね、今回。うん。
まあ、今回はなんかあの、全体的にそういったいかにも、ガイナックスらしいというかね。
セルフパロディ的な。
パロディ的な。うん、そういった感じの雰囲気の新劇場版9でしたけど。
はい。
まあ、ルスさん的にはどうでした？
私はすごい良かったです。
僕も、
歯より好きっていうぐらい。
うん。すっげえ良かったです。
うん。なんかね、みんななんか、ちょっとモニョモニョっていう感じの人が多いけど。
そうなんですよ。ね、僕なんか引きこもりネット監視者なんで、インターネットでその感想なんかたくさん見たんですけど、
うん
う
ん、
中にはね、もうショックを受けて黙りこくっちゃってる人とか。
あ、なんか、それは見たよ。なんか、なんだっけ、
ねえ、なんかあの、旦那さんがね、すごい、エヴァンゲリオンが好きで、なんか、めちゃめちゃ今回のね、新劇場版楽しみにして、ねえ、なんか自分の、エヴァ部屋みたいなのがあるんだっけ？セントラルドグマっていう。それぐらいめちゃめちゃ好きで、なんか行って帰ってきたら様子がおかしいんですけど、どういうことなんでしょうっていう、確か。
おかしいでしょ、だってそれ。
なんかそんなね、反応だったっていう。でもそれもね、そういう感じになっちゃう人たちの気持ちも、わからなくはない。
わからなくもないかなっていう感じだけど、多分、歯を見て、あ、いいなと思って、今回の Q を見ると、ちょっと落差があるんで、どんよりしちゃう感じかな。
いや、多分ね、うん、ショックを受けてどんよりしちゃう人たちっていうのは、エヴァ直撃世代っていうか、それこそ我々、エヴァンゲリオンに入る前にさ、それこそポップを狙いだったり、うん、ナディアだったり、
うん、
まあ、もっともっと、王立だったり、
うん、
オタクのビデオだったり、
うん、
いいんですよ、バトルスキンパニックでも何でもいいんですけど、その、ガイナックス的なものっていうか、その、庵野監督的なもの、
うん、
その作風というか、芸風っていうかな、もうずっと見続けてこう分かってたわけじゃないですか。
そうですね、はい。
そうではなくて、エヴァンゲリオンから入ったような人たち。
ああ、まさにはいはい。
うん。エヴァが、それをファーストインパクトで、好きになって、もう純粋にこう、エヴァンゲリオン好き好きって言ってこう見てきた人たちとかは、もしかすると本当今回の、まさに、セルフパロ的なというか、まあ、ね、ガイナックスの作品って、やっぱりこう、二次創作的なというか、ヤマトがね、元ネタになってたりとか、
うんうん、
そういったものが、やっぱり、芸風というか、初めからそんな感じじゃないですか。あそこの。
まあそうですよね。うん。
で、それをものすごいクオリティで、単なるパロディという枠には収まらない、その、ね、一つのこう、なんだろうね。みんなが見て、おーっていうぐらいのものとして見せるっていうのが、そのガイナックス的というか、庵野監督的というか、
うんうん、
そういう感じのものだっていう風な。
まあ一つね、うん、ガイナックス感としてはありますよね、そういうところが。
そうそうそう、うん、あるんで、今回はむしろ歯とかね。
うん。
よりも、すごく、なんだろう、さもありなんていうか、ああ、そうだよ、すげえなんか生き生きと、やれてよかったねっていうか、伸び伸びやってたなっていうかね。
うんうん。 なんかね、最初の戦艦のあたりのシーンとかね。
ウンダーですか？
うん。そうそう、なんだっていう。なんかあの名前ちょっと、ね、ちょっとしっくり来ないんだけど、あんまり、ね。
ハッと見た瞬間にさ、ウルトラマン太郎のさ、サイコベールとかさ、
うん、
ゴレンジャーのバリドリーンだっけ？
バリドリーンね、うん。
でもなんか足して2で割ったようなさ、そんな感じじゃん。
あの戦艦ね。
そうそう、うん、だから、まあ、庵野監督なんで、ウルトラの方かなとは思うんだけど、うん、そういったやっぱね、ネタ的な感じっていうか、うん、まあ、しかも今回、冒頭からナディアの曲を使ってるのを見てもわかるけど、すごいヤマトチックなね、
うん。
うん。感じがすごい。で、今、ヤマトの方って、リメイクものの2199か？
ああ、やってますよね、シリーズ。
そうそうそうそう。で、そっちで本当はね、庵野監督が、2199の監督の方もね、やる感じの話もあったんだけど、こっちのエヴァがね、忙しいから、できませんっていうことになって、で、ブチさんか。が、監督をやってるっていう。
あ、そうなんだ。そういう戦があ
って。そうそう、そういう戦があって。庵野監督は、オープニングのコンテをね、ヤマトのコンテ書いてたりするんだよ。
うん。
うん。だから、俺はやっぱりヤマトがやりたいっていう、その気持ちが今回出ちゃったんじゃないのかなっていう。急には。
ああ、そうね。冒頭のあのあたりとか。
あれ、ヤマトだよね。
そうそうそう。なんで、まあ、いいんじゃないの、その辺は。でもさ、あの辺は、わかるやつがわかりゃいいっていう話でさ、そこでなんか、全体的にがっかりする感じとかって何なんだろうっていうのはちょっと。
まさに、その辺の今回、まあ、パロディ的なね、描写。まあ、最初のそれこそなんだ、ウンダーの戦闘シーンとかで、うん、あれですよね、ビレねえ、ビレっちゃったミサトさんとかがさ、
うん、
こそガイナ立ちでさ、デンゴンデンゴンデンゴンみたいなさ、あれはちょっとねえ、ガイナチックではあったけど、エヴァチックだったのかって言われると、ミサトさんが多分ガイナ立ちで出てくるっていうのは、やっぱ違和感があるんだと思うんですよ。
そういうことなのかな。
うん。
うん。
だからエヴァ。
ニヤニヤしながら見てたけど。
そうそう。
そうではないんだ。
純粋にこう、エヴァの作品だけを確かに追ってくれば、ミサトさんはそうじゃねえだろうとかさ、うん。リツコさんはそうじゃねえだろうとか、多分やっぱまあ、ネルフ側の連中は相も変わらずだったけど、ビレ側に行っちゃった人たちとかの、なんだろう、急にね、なんか、お前らそんなになっちゃって多いっていう。しかもウンダーのデザイン。
うん。
なんか、やっぱちょっとこう、これまでのエヴァンゲリオンのデザインの枠からはちょっと外れた感じじゃないですか。
ああ、だいぶ外れてる感じですよね、うん、確かに。
そうそうそう。やっぱなんか、スカイホエールかバリドリンかみたいなデザインで、しかもなんか複雑っていうのかな、なんか、ブリッジそのものがこうね。
そうそうそう。先頭に入るとこう、ウィーンってこう、みんな上に上がっていってなんか、ね。
うん。
先頭ブリッジの方に移行するみたいな。
俺はもう、演出大好きなんで、
うん。
来たーと思ったけど。
そうだよね、そうだよねっていう。
そう。多分、その辺が、エヴァなのになんかこんな感じなのってなっちゃったんだと思うんですよ。
そうなんですかね、でも。ガイナックスだしなっていう。
だから我々はそうですよ。ガイナックスだし、こりゃガイナックスだろ。ね。やれやれゴーゴーって感じだったけど、やっぱその辺ね、なんだ、庵野監督の、やっぱこういう芸風っていうか、なんか、まあ作風っていうか、ちょっと厳しい言い方になっちゃうけど、ある一面っていうのかな。エヴァで見てきた、 なんかこうね、ちょっとあの、哲学チックだったり、なんかこう、エヴァチックだったりっていうのところを、純粋にこう、いいなって思って見てきた人たちとかは、あれ？何今回なんでこんなことになっちゃってんのっていうショックをきっと受けてしまうのではないのかなっていうのが僕の見解です。
ああ、そうなのか。それってでも歯を見た時点であれって思わないかなと思うんだけどね。まあ。
いや、だって歯はいい子ちゃんだったじゃん。
うん。
だから歯はむしろ、Q の逆で、そういった人たちがきっと泣いて喜ぶ話だったと思うんだよ。
浄化されちゃった感じなのかな。
あれはむしろ、その、綺麗なエヴァンゲリオン。その、うん、パロチックなものではなく、その、これまで見てきた人たちが、すごくなんかこう、腑に落ちる。むしろ俺たちとかが見ると腑に落ちすぎて、あれなんか本当にエヴァだったの？エヴァってもっとなんかこう、カオスティックなというか、毎度期待を裏切る、いい意味でね、なんかこう、えっていう、驚きがあるのがエヴァンゲリオンじゃないのっていう、あの時の感想ってそんな感じだったけど、多分その、素直にこう見てきた人たちは、にとっては、おぉ、来た！すげえいい感じだった！これぞエヴァンゲリオンっていう作品が歯だったと思うんだよね。が今回ですよ。来たこれですよ。なんじゃこりゃっていう。
なんかちょっと、ねえ、なんかちょっとこの、制作者の人たちのなんかこう、ものが出てしまった感じですよね。
ついついこうね、うん、好きなものが溢れ出しちゃったっていう。
そうだよね、それは感じたね。確かに
やりたいことやっちゃったかなっていう。
そうね、
トップ2とかさ、あの辺の雰囲気とかをちょっと感じたよね。
そうですよね、今回あのエヴァンゲリオンのこの新シリーズって鶴巻さんっていう方じゃないですか、うん、突如抜擢された機関長、あの唇の厚い女の子の機関長とか、まんまつるまキャラだな、これ。
だよね。
そうそう、巻並さんとかもそうなんだけど、メガネの。でもそういうところが入り混じってて、なんか、面白い感じにはなってるかな、っていう。そんな感じですけどね、新シリーズは。
だから、それに対してのアレルギーだったと思うんだよ。まさに。だから、それはすごいわかるのね、その気持ちっていうか、黙りこくっちゃう人たちの気持ちもすごいわかるんだけど、まあ、だから、もっとこう、なんだろう、ショックなのはわかるけど、いっぱい、なんかこう、ガイナックスの作品とか、まあ、これにね、ショックを受けてシューンとなっちゃうんじゃなくて、たくさん見たらいいと思うんだよね。したらなんとなく、あ、そういったものの中の一つのエヴァンゲリオンとして捉えれば、すごい良かったなっていう感じに変わってくれるんじゃないのかなと思うんだけど、
なんとなくその、雰囲気としてはテレビシリーズのエヴァンゲリオンというか、旧シリーズのエヴァンゲリオンの方にちょっと寄った感じだよね、旧って。
そうだよね。だからどんどんその、なんだろう、世間的にも、なんかこう、エヴァの、多分監督がね、こう、ケレミっていうか、その、すげえ感じの作品、こう、哲学チックな作品として、なんか、そういう演出で見せてった側に対しての、その世間のすごいこう、過剰なまでのなんか、称賛っていうか、エヴァはすごくこう、文学的というか哲学チックでなんかええ作品だみたいな、そういった流れの先に多分究極の形として落ち着いたのが歯だったと思うんだよね。
まあ今更そういう感じでもねえだろうっていう。
そう、だから、そう、テレビの初めの頃ってもっとなんかね、いろいろひっちゃかめっちゃかやってたと思うんだけど、だからそっちのほんと確かにテレビ初期版にこう戻ったかなっていうような感じはありますよ。だから最初のね、その、劇場版2作品なんかは、なんかちょっと、綺麗に、綺麗なエヴァンゲリオンとしてこうまとめていく方向で、まあ、もうやったんで、はい、じゃあここからは、ちょっとね、本気出すよっていう、感じだったんじゃないのかな。
そうですね。個人的にはもっと本気を出してもいいのかな。
だよね。もっとやれって感じ。
感じなんですよね。なんかその、俺、新劇場版すごい好きって、 ていうか、その作品のクオリティ的にはすごい高いし、なんかそのすごい面白いんだけど、なんかこれを言うとちょっとおっさん的な感じなんだけど、やっぱ旧劇場版の、なんて言うんですか、旧劇場版ってそのあれめっちゃくちゃなんだけど、なんか異様なパワーがあったじゃない、
あったね当時ね。
そう、あの異様なパワーみたいなのがね感じられないんだよね。
そうなんだよ、
今回、
うん、
そのね、いやそれはないものねだりなのかもしれないけれども、
うん、
いや確かに面白いんだけど、なんかエヴァンゲリオンとしてはちょっと食い足りないみたいなね、うん、そういうところがあったりして、いやでも面白く見てますという感じですね。
なんか今回はそのね、なんか変な感じが出てきたよ、やっと、
うん、やっと出てきたね。でもギリギリエンタメの範囲に踏みとどまっているという
もっと出せと、
そうめちゃくちゃでいいからもっとやって、なんか浄化されちゃったんですかね、なんかその作ってる側の方たちも。
まあ一回ね、その保管されちゃったからね、うん、今そのアフターの話でまさにもう作ってる人たちとやっぱ作品はシンクロするんだよ、
うん、そういう方が面白いよね、でもやっぱり、うん、うん、
まあそんな感じですかね、エヴァンゲリオンの話。
あんまりネタバレなく進めていけたんじゃないかなっていう。
タピラジ。